どうぞローマ人の手紙の11章、今週もお開きください。イスラエルは退けられたのではない、イスラエルは倒れたのではない。神はこのイスラエルのために素晴らしい計画を持ってらっしゃる。そのようにパウロは確信を持って主張しました。これまで私たちはその主張をパウロから学んできたわけです。確かに神は私たちの理解を超えた知恵と計画を持っておられるお方です。神様のその知恵を御言葉を通して知れば知るほど私たちは驚かされます。神様のその計画を知れば知るほど私たちは圧倒されていきます。なんてすごい神様なんだって。前回私たちはこの11章の11節のところから神様の知恵というものを見てまいりました。イスラエルは神が備えた救い主を、神が備えてくださった救いを拒みました。しかしこの罪を通して、この素晴らしい救いのメッセージ、福音が異邦人へと広がっていった。それを見るならば、あ、神様はもうこうしてイスラエルに対して、完全に救いの扉を閉じられて、彼らには希望がなくなってしまったと。彼らは見捨てられたんだと。そのように思う人がたくさんいるでしょう。また、当時もいたでしょう。しかしそのような疑問に対してパウロはこのように答えます。いいなって、いいやって、神様は素晴らしい計画をまだ彼らのために持っておられるって。なぜなら主は異邦人を救うことによりイスラエルに妬みをもたらし、そしてそれを通してイスラエルに今も働いてらっしゃるって。主はイスラエルを見捨てておられないって。そのことを知っていたパウロは熱心に邦人にこの福音のメッセージを伝えました。そしてそれによって一人でも多くのユダヤ人が、自分の同胞たちがこの救われることを願って彼は熱心に働いたと証しをしていました。イスラエルの罪でも、それを使って神は素晴らしい御業を成してらっしゃる。神様の知恵の素晴らしさです。それを我々見てきました。神様のご計画についても我々12節のところで見てきました。イスラエルの罪をも主は用いて異邦人の祝福とされた。それならば、イスラエルが主によって受け入れられるときに、これ将来やってくるわけです。そのときにはより多くの大きな祝福の計画が達成されるんであると。パウロはそうして、すべてのことは神様のご計画のうちにあることを語りました。そして今日私たちがこの16節のから見ていく3つ目の神様のその偉大さ。パウロはこの16節のところから神様の恵みについて教えます。で、このことを繰り返しから教えているわけですが、再びここで私たちに神様の恵みの素晴らしさを教えてくれます。16節ご覧くださいます。初穂が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。パウロはこの16節のところで、イスラエルのつまずきというのが一時的なものである。後にイスラエルは救われるという素晴らしい祝福があること、今は堅くなだけれども後に彼らは救われるんだという、この素晴らしい祝福があることを二つの例えを持って彼はこの16節で説明しています。その一つは主への捧げ物であり、もう一つは木です。木、植物の木です。この二つの例えを持って イスラエルは救われるんだというこの素晴らしい祝福があることをパウロは教えようとするわけです。この主への捧げ物をまず見ていきましょう。初物が清ければ困難の全部が清いのですとパウロは言いました。つまり粉の一部がその全体に影響を及ぼす話をするわけです。で、この初物というのは、初穂という意味があります。もちろんこれは、穀物だけではなくて、人をも指すわけですけれども、この最初の、この、例え、この例というのは、実は旧約聖書の御言葉からパウロは使っています。民数記の御言葉です。民数記の15章からパウロはこのことをここに引用するわけですが、ちょっと簡単にどんなことがあったのか説明します。神様に逆らったイスラエルは、カレブとヨシュア以外は約束の地に入れないと神から告げられました。覚えていらっしゃいますでしょ。モーセによって率いられてきたイスラエルの民、石膏をその約束の地に送って彼らが戻ってきたときに、12人の石膏の中の10人は行ってはいけないと。巨人がいてあの国、あの地を征服することはできないって。2人だけが、いや、神がそうおっしゃったんだから、私たちはその約束を信じて出ていくべきだって。このような不信仰は神を怒らせました。そして神様がおっしゃったのは、この世代の者たちは、この約束の地に入ることはできないって。ご存知のように40年間彼らは荒野をさまようわけです。モーセは神様のメッセージを告げました。それも約束の地に入る新しい世代の者たちに対して教えるんです。それがこの15章、民数記の15章の中に出てくる話なんです。17節のところから今お読みしますと、主はまたモーセに告げておさられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方を導いていく地にあなた方が入り、その地のパンを食べるとき、あなた方は主に奉納物を備えなければならない。初物の麦粉で作った和型のパンを奉納物として備え、内場からの奉納物として備えなければならない。初物の麦粉の内から、あなた方は世々に渡り、主に奉納物を備えなければならない。このような命令を、約束の地に入ることが許された新しいイスラエルの世代の者たちは聞いたんです。そして実際に40年後、彼らがヨルダン川を渡ってギルガルにやってきました。そしてそこで彼らは生贄を捧げ、水越しの生贄を捧げ、そしてその地の産物、種をいらないパン、いり麦を食べたと、ヨシュア記の中に記されています。そしてその時彼らは神様のこの命令に従って、その初穂の麦粉でパンを作って、そしてそれをまず自分たちが食べる前に神様に捧げたんです。40年経って彼らはこの時に神がモーセを通して告げられたこのメッセージを実践するわけです。確かに彼らは神がおっしゃったことを守りを行いました。この捧げ物を捧げるときに、二つの注意事項がありました。一つは、神様に捧げるときに、最上のものを捧げなければならないって言うんです。最上のものでパンを作れって言うんです。出エジプトの中で23章の19節には、あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持ってこなければならないってあります。思い出しますよね、アベルとカインの話を。神がどのような生贄をお受けになったか。最上のものです。同時に二つ目に注意事項は、心から捧げることが必要でした。申命記の26章を読んでいきますと、いかなる心構えを持ってこの初穂を捧げるべきかについてそこに記されています。申命記の26章の中に。そこにはこうあります。神の恵みを顧み、謙遜な思い、深い感謝を込めて心から捧げるようにって。ね。こんな思いが必要なんです。 神様の恵みをいつも顧みて、謙遜な思いを持って、深い感謝を込めて心から捧げなさいって。なぜそのようなことを神様が命じたかっていうと、こういうことです。それはすべてのものが神様のものだということです。そしてその神様が我々に必要なものを与えてくださった。それを覚えて、そして感謝をするんです。私たちが、これは私のものだとすると、なかなか感謝が出てこない。でも我々が全部神様がくださったんだって。そのことを覚えるときに私たちはその神様に対して感謝を捧げますでしょ。ですから、神が与えてくださったものを、私たちは神様にお返しするんです。これはどの時代でも同じでしょ。神が私たちに与えてくださった、託してくださったものを私たちは責任持って用いるということが必要なんです。仕事をして給料をいただく責任があります。どのようにそれを神の前に正しく用いるかです。与えてくださった時間、その時間をどのように神の前に正しく用いるかです。この与えられた今日という日をどのように神の前に正しく用いるか、すべて私たちはその責任を負っていること、そのことを我々は覚えなきゃいけません。ですから、イスラエルの民はこのように最上のものを心から捧げるようにって、そしてイスラエルの民はこのことを毎年繰り返していくんです。さっきもお話したように、この心の態度、これって私たち今の新約の時代に生きる我々も同じことが言えますでしょ。神様に私たちが心から捧げ物をなすときに、本当に心からなのか、最上のものを捧げているのか、そのことを私も考えなきゃいけません。しかも喜んで捧げているのかどうかです。神はこうおっしゃっています。神は喜んで与える人を、なんて続きます、神は喜んで与える人を愛してくださいますって。時代がどうあれ変わってないんです。神様に対する私たちの態度は、この初物に関してパウロはこのように命ぜられたその教えを引用して、神様の前にまずその最初に取れた初穂の中からパンを作って、自分たちが食べる前に、祭司が食べる前にまず神様にお捧げするって。そして二つ目のこの木の話ですけれども、ここでも言われていること、根が清ければ枝も清いんだと。植物のその根が清ければそこから芽生えるものも清いんだ、そのことを言わんとするわけです。そのことは私たち見てわかります。問題は、じゃあそういったことを用いて何をパウロが言わんとしたのかです。このような二つのものを用いて言わんとしていることは共通しています。何をパウロが言わんとしたのか。まずこの捧げ物に関して、初物の麦粉で作ったパンが神様に受け入れられるということは、残りのパン生地もすべて清められて神様に受け入れられるということなんです。だってそのように初物を持ってきて、その初穂でもってパンを焼いて、そしてそれを神様のところに持ってって、神がそれを喜んで受け入れてくださるということは、その残りのものも神様が受け入れてくださったということなんです。そういう意味を持ってるんです。木に関しては木の元である根が清ければ、その養分を吸って成長するその枝も清いんだって。で、ここでパウロが言っているこの初穂と根っていうのは、お分かりのようにこれは園芸の話をしているわけじゃないんです。初物とか根っていうのは、これはイスラエル民族の話です。しかもイスラエル民族の族長たちの話です。誰なのか。アブラハムです。イサク、ヤコブのことです。なぜならパウロはこの御言葉の中でイスラエルの話をしていました。しかも28節の御言葉をご覧いただきますと、彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば、その後見てくださいます、先祖たちのゆえに愛されているものなのですと書いています。 いいです。パウロはここでイスラエルが愛されているのはその先祖たちが神に愛されていたからだったんです、ね、つまり先祖たち初物が清いからその粉全体が清いし、その根っこが清いからその枝も清いんだ。つまりそのイスラエルの族長たちが、その先祖たちが、その父たちが、そしてこのアブラハムが清かったから、その子孫であるイスラエルが清いんだって言うんです。確かに神様はアブラハムを選ばれました。そしてアブラハムの子孫のこの息子たちの中からイシュマエルでなくてイサクを選ばれました。イサクの子供たちからエソーではなくてヤコブを選ばれました。つまりね、皆さん、ここで言っている清いという言葉、これは道徳的に清いとか罪が許されて清いという話をしているんじゃないんです。この言葉は主なる神様ご自身の目的のために性別されたことなんです。神が選び分けられたという話なんです。だから今お話したように神はアブラハムを選び分けたんです。ご自分の目的のために。神はイサクを選んだんです。ご自分の目的のために。神はヤコブを選ばれたんです。ですからここで言わんとしていることは、そのようにアブラハムたちが選ばれたように、このイスラエル、彼らも神様の目的のために同様に選ばれたんだって。そのことを教えてパウロは言うんです。だからそれがイスラエルが退けられない理由なんだって。神様がまだ彼らを見捨てない理由なんだって。なぜならそのイスラエルの族長たち、アブラハムに対する約束がまだ存在してるんです。ですからその約束を決して破らない神だから、その約束を果たされるんだ。アブラハムと神様との契約、ご存知のように創世記の12章の中で我々も何回か見てきましたけれども、神様はアブラハムとの間に契約を結ばれました。そして15章になると、その当時はまだアブラムと呼ばれていましたけれども、アブラムに対する神様のお言葉があり、アブラムと神様とのいろいろなやり取りがこの中に記されています。さっきも話したように、創世記の12章の2節のところでは、あなたは、アブラムは大いなる国民となると言われました。そして13章の16節のところでは、あなたの子孫は地の塵のようになる、増え広がるという話です。そして15章になると、1節をご覧いただきますと、そこにはアブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言っています。その話を聞いたときに、アブラムは主に質問するんです。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエーゼになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうか。つまり神様の命令、神様のその約束を聞いたときに、アブラムは思ったわけです。この私から私の子供たちが海の砂のように増え広がる、空の星のように増え広がるって、その話を聞いてるけども、私には子供がないって。どうやってその約束が成就されていくのかって。その時に神がこんなことをおっしゃるわけです。5節ご覧ください。そして彼を外に連れ出して仰せられるんです。さあ天を見上げなさいと、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになるって。再びここでこのような約束を神様が与えるんです、ね、そして7節から見ていただきますと、彼にこう言うんです。アブラムに、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。 アブラムは神様に申し上げるんです。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。つまりアブラムは神様のお言葉を聞き、そして彼はどうしてそれが神のお言葉であり、そのようになるということがわかるでしょうか。そうすると神様はこんなことを言われました。9節のところ見てくださいます。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鶏とその雛を持ってきなさい。彼はそれらを全部持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかったと。そして再びアブラムに死の仰せが13節の頃に出てきます。深い眠りがアブラムを襲って、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。このようにして神様はアブラムに語るわけですが、13節、そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で希留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。こうして後に起こることを神様はアブラムに告げました。ちょっと飛ばして17節で見てください。さて日は沈み暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎたって。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられたって。さて何が起こったのか少し描けます。神がアブラムに命じたのは、先ほど出てきたようなさまざまな動物を二つに裂きなさいって、二つに切り裂きなさいって、でそれを両側に置きなさいって言うんです、はい、でこの儀式というのは、これは古代ではよく使われてました。でどういう意味を持ったかっていうのは、実はエレミアの34章のところに説明があるんです。この儀式が持ってた意味っていうのは、ね、このように動物を二つに切り裂いて両脇に置くっていうのは、もしこの今から結ぶ約束を破れば、この二つに引き裂かれた動物のようにあなたがされるっていう意味です。エレミアの34の18には、また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。ですから、このような儀式を通して、もしこの契約を破るならば、このようなことがあなたのうちに起こるんだということを明らかにしたわけです。さて、ちょっと見ていただきたいのは、17節の御言葉です。創世記の15章。ここには、煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎたと書いてます。面白いもんがその二つの切り裂かれた動物の間を通っていくんです。でしょ？煙の立つかまどと燃えている松明がって書いてます。明らかにここで示されていることっていうのは、神様の権限です。神が見える姿としてこのような形をとって、そして明らかにされたんです。通られたのは神です。で、もう一つ気づいていただきたいのはね、アブラハムとそして神との間の契約じゃないですか。でさっきエレミア書で見たように、この契約をどちらかが破れば、この切り裂いた動物のようにその人物が切り裂かれるわけでしょ。当然この二人の間で契約を結ぶんであれば、神とアブラハムの間で、神が通るだけじゃない、アブラハム自身も通らなきゃいけないんです。ところが御言葉が我々に示してくれているのは、アブラハムは通らないんです。神が一方的にこの約束を与えるんです。 つまり神様が何をなさったかというと、その当時の人々が実際に行っていた契約を締結する方法を用いて、アブラハムに神ご自身の約束を与えたんです。私がこれを約束するって。神がご自身でこの契約をアブラハムと結んだんです。これが私の約束だって。これを私はあなたに約束するって言ったんです。しかもこれは夜に行われています。日が沈んで暗闇になった時って。おそらく神様の御業より鮮明になるためだったのかもしれません。でもいずれにしろ、驚くべきことは、神様はアブラムに約束を与えました。言葉でもって。でも、そのアブラムに対して、神は実際にこのような出来事をもって、アブラムよって。私が、神である私が、このことをあなたに約束するって。このことをあなたとの間で結ぶ私は、ね、神だ。実はこの15章の中で、先ほどから主がっていう言葉が出てきました。ここで使われている言葉は、旧約聖書の中に6826回も出てくるヤーウェという言葉です。神様は、しかも契約を守られる神様です。その名が使われているんです。つまりこうして御言葉は私たちに、私は約束したことを絶対に守るものだって。人間のように契約を保護するようなことはありえないんだって。こうして神はアブラムに素晴らしい約束を与えました。アブラムはこうして神様の約束をいただき、そして先ほど見てきたように、このような約束ゆえに、確かに今イスラエルは神に逆らっていても、神は彼らを祝されるんです。この約束があるからです。神がイスラエルのその根とその初穂とこのような契約を結んだからです。神が選んだように神はイスラエルを選ばれたんです。この神様がどのようにこのアブラムを取り扱われたのか、今私たちがこの創世記の15章で見てきたように、ね、思いません、皆さん。本当に神様って方は私たちの弱さを分かってくださる方だって、ね、まだ分からんのかって、こんなに言ってるのにまだ理解できないのかと責められるんじゃなくて、私たちのことを分かってくださって、そして私たちが確信を持って歩んでいけるように助けてくださる。しかしこうして神がこのアブラムに対して、私は約束を絶対に守られる神である、ヤウェである、そのことを明らかにされました。だとしたらね、信仰者の皆さん、ね、我々は神様の約束に立って生きなきゃいけない。私たちは神様がくださった希望にしっかりと根を下ろして今日生きなきゃいけない。この間も見ましたように、聖歌の456番の中で、栄えの王に増しよ、ケルソー・カーターは大学の教授でもあり、牧師でもあり、そして後に医者となった、そういう人物ですけれども、彼が言ったことは、立て、永遠に変わらぬ御言葉に、立て、神の御言葉に立てって。もう訳したから説明はしませんけれども、彼が書いたその詩っていうのは、私の救い主なる神の約束に立てって。そして私は神の約束に立ってるって。そのような歩みというのが私たちに必要です。 そうやって生きることがあなたに必要です。どんなことが周りに起ころうとも、あなたがしっかり立つ、それを土台というのは神様の言葉です。神の約束です。神がおっしゃったことはその通りになるんです。アブラムにそのことを神はお教えだった、お教えになった。私は契約を守る神だ。約束を必ず果たす神だ。この神様はあなたに必要な恵みを与えてくれます。その恵みを通して、あなたは主の栄光を表すことができます。いいです。主はご自分の栄光をあなたを通して表してくださるんです。信仰者の皆さん、よく考えてください。この全能の神が、すべてを作りになった支配者なる神が、あなたを通してご自身の栄光を表してくれるんです。それが神の約束でしょ？私のようなものなんて言わないでください。神はあなたをご自分の一人子イエス・キリストの血潮でもって買い取ってくださった。このような犠牲を払ってあなたを救ってくださった。神はあなたを通してご自身の栄光を表してくださるんです。それが神の約束です。我々その約束をしっかり覚えることです。主はあなたを主の御用にお持ちくださるんです。信じてます？どんなにあなたが弱くても、あなたを神様用いてください。そのように約束されています。主はあなたを主イエスに似たものへと日々変えてってください。信じてます？神の約束です。そのように神様あなたを日々変えていこうとされています。主は日々あなたを主にとって役に立つものへと変えていってくださる。信じてますか？日々主にとって役に立つものにあなたを変えていこうとされる。主はあなたがどんな時にも喜び、平安を持って、感謝を持って過ごすことができるようにしてくださるんです。そのように神はあなたを変えていこうとされるんです。主はあなたがどんな時にも希望を持って過ごすことができるようにしてくださるんです。そのように神様はあなたのうちに働くって、あなたを変えていくって、そのような約束をくださってるんです。その約束に立って生きてます？そのような神様の約束があなたに希望をもたらしてます？こんな私を神様が変えてってくれるんだ。まだ私はその過程にあるんだ。患難、苦しみ、迫害、飢え、危険の中にあっても、我々は圧倒的な勝利者として過ごすことができるんです。いいです。どんな問題があっても、どんな困難があっても、どんな苦しみがあっても、どんな悲しみがあっても、我々その中にあって、勝利者として生きていくことができるんです。そのようなものに我々は生まれ変わったんです。そして神がそのようなものとして私たちを成長させてくれるんです。パウロがローマ書の8章で言ったように、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。アーメンって言います、皆さん。その通りです、神様。どうです、信仰者の皆さん。いいです。ひょっとしたらあなたや私の問題というのは、神様の約束を見ると、その約束は誰かに対してのものであって、自分に対してであると思えない人。神様の約束は、信仰的に大人の人、素晴らしい信仰者にのみ与えられたものだって。こんな約束は私に与えられてない。だって私の信仰は弱いから。もしそう思ってらっしゃったら、あなたの信仰が弱い原因というのは、あなたが神様の約束を信じられないからです。今見てきているように、神は約束を与え、約束を守るとおっしゃった。契約の神様なんです。アブラハムに与えられた契約を神は忘れてないんです。イスラエルがこのように罪を犯していても、神はまだイスラエルを覚えてらっしゃるんです。なぜなら、アブラハムと契約を結んだからです。私たちも 神様の祝福をいただいて、神様の素晴らしさを世に明かしするものとして生きていくことができるんです。じゃあどうしたら、神の約束に立たなきゃいけない。神様のおっしゃったことに私立たなきゃいけない。そのような信仰者に私たちが変えられることを望みます。もう一回16節に私に戻っていただくと、ね、初物と練っているイスラエルの族長のことだって。じゃあこの粉と枝っていうのはイスラエル民族のことです。つまりここでさっきから繰り返しているように、パウロはイスラエルが神によって選ばれた民族であることを教えているんです。アブラハムがそうだったように、この民族もアブラハムの子孫であるイスラエルも同様に神様によって選ばれた民族なんだと、そのことを教えるんです。ですから今主に対して心が固くなであっても、また今神様に対して拒んでいたとしても、それが永遠のものでないことをパウロは確信しているんです。17節を見ていただきますと、このように続きます。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたらって、異邦人への神様の祝福、異邦人に対する神様の素晴らしい祝福をパウロはここに記しています。実はこの17節から24節まで彼はそのことを教えるんですが、そのことを継ぎ木の比喩を持って説明しています。継ぎ木の話です。このように栽培されたオリーブの木と野生種のオリーブの木というふうにここには記されています。栽培されたこのオリーブっていうのは、信仰あるアブラハムの子孫のことでしょう。信仰を持ってる。野生種のオリーブってのは、異邦人の信者のことでしょう。私たち。この折られた枝っていうのは、この不信仰のイスラエルの人々のことです。ですから、17節でもしめ、枝の中のあるものが折られて、枝が折られるわけです。なぜ折られたのかって。なぜユダヤ人の中で折られるものがいるのか。折られるっていうのは、十五節の中に出てきたこの捨てられると同じ意味です。なぜかって。彼らの不信仰ゆえです。エレミアの十一章の十六節や十七節のところでは、このイスラエルの不信仰に対する警告が記されています。主はかつてあなたの名を良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれたが、大きな騒ぎの声が起こると主はこれに火をつけその枝を焼かれる。17節、あなたを植えた万軍の主があなたに災いを言い渡す。これはイスラエルの家とユダの家が悪を行い、バールに生贄を捧げて私の怒りを引き起こしたからである。つまりこのオリーブの木がこうして神の前に罪を犯すことによって、その不信仰によって、偶像崇拝によって、その枝が折られて、焼かれてしまう話です。ですから、パウロはここで、枝の中のあるものが折られるって。不信仰ゆえに。しかし、野生種のオリーブであなたがその枝に混じって継がれるっていうのは、我々見てきているように、我々異邦人が信仰によって、このイエス・キリストを信じる信仰によって、この幹へとつながれていく。そうして私たちは神様の祝福に預かるものとなったんです。で、最後に一つだけ見ておいてくださいます。ね、パウロがこの御言葉をここだけじゃありませんけれども、もう我々が学んできたように、教えようとしたのは、本当にイスラエルは、これからどうなっていくのか。もう完全にイスラエルは神の計画から削られてしまったのか。そのことに対して、見てくださいます。パウロは繰り返し繰り返し、決してそんなことはないんだって言います。17節に、もしも枝の中の、物が折られて、 とは書いてませんでしょ。枝の中のあるものがおられてなんです。全部じゃないんです。イスラエルのすべてが神様の前から覗かれるんじゃないんです。あるものなんです。しかしあるものは残されるんです。ちゃんと神様がそのように恵みの選びによって残した者たちがいるんです。我々はもうすでに学んできたように。まとめです。いいです。神様はこのイスラエルの族長であるアブラハムに素晴らしい約束を与え、その約束をしっかりと守ってらっしゃる。だからこのような状態にあっても、このようにイスラエルが固くなであっても、神はその約束を果たそうとされているんです。我々がこれからを見ていくときに、神はこのイスラエルに対して素晴らしい働きをなされます。最後の異邦人が救われたら、最後の一人が救われたら、神様は異邦人を救われて、そしてその後にイスラエルに神様の働きが始まります。素晴らしい約束を神様してくださっている。ちゃんと全ての背後に神の約束が存在する。神がご自分の約束に基づいて全てのことを成していらっしゃる。そのことを教えるんです。信仰者の皆さん、だから今一度神様の約束に立つことです。この約束に立って、神のおっしゃったことを信じて歩み続けていくことです。ここにいらっしゃる一人一人が、私は神のおっしゃったことを信じる、神がおっしゃったから、約束されたから私は信じる、そのような神が喜んでくださる信仰を持って歩み続けてくださることを期待します。それが神が望んでおられる歩みであり、神に栄光を表す生き方です。なります。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。あらゆる異邦人に本当にあなたは素晴らしい恵みを祝福を与えてくださいました。主よ、どうぞ我々はそのことを忘れることがないように。すぐに私たちはあなたのなしてくださった素晴らしい恵みの御業を忘れてしまって、すべてのことを当然と思ってしまったり、すぐに私たちはあなたの犠牲を忘れて感謝を忘れてしまう愚かなものです。どうぞ私たちを助けてください。そしていつもあなたを見上げて感謝して、あなたの約束に立って歩む、そんな信仰者として、私たちの偉大な主をこのように明かしていくことができますように。この愛する信仰者一人一人を励ましてください。それぞれ強めてください。そしてあなたの御心のままに、それぞれをこの一週間もお持ちくださるように、そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。